ただいまから旧約聖書新明記8章1節から10節までを通して主の祈り必要なものをお与えくださいと題して佐野牧師に出聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。私の時には主の祈りを一つずつ順番に学んでおりますが、主の祈りで言いますと4番目ということになります。私たちに毎日必要なものを今日もお与えください。こう今日も祈りました。私たちが使っているこの教会の主の祈りの翻訳っていうものは、現代訳という聖書から取ったものです。そこの中では毎日必要なものをというふうに言います。これは多少翻訳の段階で、少しニュアンスを含めているというかそういうところがありまして、もともとの言葉は毎日のパンですね。パンです。つまり食物、食べ物のことを言っているわけです。まあもちろん食べ物に限定しなくても良いということは私も思いますので、これを必要なものをというふうに訳してその通りだと思うのですが、今日はとりわけ私たちの食べ物ということを中心にあれこれ思いを巡らしていきたい、そして聖書の言葉に聞いていきたいということを思っています。先ほど賛美歌354番を歌って、飼い主我が主を迷う我らを若草の延べに導きたまえと歌いました。まあ、今季節柄若草の延べというとなんかちょっと違う感じがしますけれども、羊飼いであるイエス様が羊である私たちを若草の延べ、たくさん食べ物が生えている、食べる草が生える、そういう豊かなところへ導いてくださる、まあ、そういう賛美をしました。具体的には若草の延べというのは、まあ、そのまま言葉を意味を考えれば食べ物ということになるわけですけれども、イエス様はそのように私たちに毎日食べ物を与えてくださっている。ある人はですね、宗教というものはそういう食べ物のこととかまたお金のこととか、そういうことっていうのはあんまり考えないのではないか、考えても仕方がないのではないかということを言いますね。むしろ宗教、私たちの信仰というものは心の中のこと、心の平安とかですね、落ち着き、また優しさ、そういった事柄を中心に考えるべきではないか、または、倫理的なこと、私たちがしてはいけないこと、親を大事にするとか、そういうふうにしなければいけないこと、そういうことを教えるのが宗教ではないかっていう、まあそういうことを思う人はあるかもしれません。確かにそれも宗教の中で大切なポイントなんですけれども、でも主イエス様ははっきりと、あなた方は食べること、また着ること、飲むこと、それを心配するのはやめなさい、それは神様が全て心配しておられる、気にかけておられる、そういうふうに言って、私たちが心配しなくてもよい、神様があなたのことまで心配しておられるんだということを言っておられるわけですね。私たちが今日ここで学ぼうとしている信仰と食べ物、私たちの聖書と食べ物、そういうことかなというのはですね、実はとても大切なことなんですね。今日この学びのために新明記の8章を選びました。これはイスラエルの指導者のモーセが神のためにイスラエルに語ったそのメッセージですね。説教用紙の方を見ていただけると3つのポイントを記しておきました。親切ですよねとか言ってあれなんですけれども、そちら見ていただければよくわかると思います。一つ目のポイントとして、神様は祝福を用意しておられるということです。具体的に言いますと、神様は一節のところで、あなた方が命令を守り行うならば、あなたは生きる、そしてあなた方の数は増える、そしてあなた方は約束の地に入る、まあ、この3つのことを言っておられる。私たちが生きる、そして私たちが数が増えていく。先日も金田家に新しい赤ちゃんが生まれて、私たちのこの教会にまた一つ新しい命が与えられました。これは家族にとっても大きな祝福ですし、教会としてもですね、これは非常に大きな祝福ですね。 結婚、出産、こういうものはその家にとっての祝福ではなくて、祝福でもありますけれども、私たちの教会にとってもですね、これは大きな神様からのプレゼントなんですね。私たちは素直にこれを喜んで良いのです。そして約束の地とあります。それはどんなところか、7節から9節を、見ていただけるとそこに書いてありますが、そこは水がある、泉がある、周りは荒れ地です、水がないのです。そういう場所の中で水があるというのがどれだけ大きな祝福なのか、そして水があることを通してそこには豊かな実りがある、食べ物がある、小麦がある、大麦がある、ブドウがある、イチジクがある。岡山にもイチジク、ブドウはありますけれどもね、この当時のイスラエルの約束の地、それは本当に乳と蜜が流れる地と言われるようにですね、非常に麗しいものだった。そしてそれだけでなくて、その地の石は鉄、その山からは青銅が取れる、鉱物もですね、たくさんあるという非常に豊かな地ですね。素晴らしい祝福を神様が用意しておられる。あなた方が入っていく地はこのような素晴らしい土地だ、そういうふうに約束されている。これを私たちのところに置き換えるならば、これは神様が私たちの生活のためにですね、いろいろな祝福を用意して待っておられるということでしょう。私たちのために祝福を用意して待っておられる。そして2番目のポイントとして、神様はその祝福に預かわせるために、神の民をトレーニングされる。神を信じていこうとする者たちを、トレーニング、トレーニングというとですね、ある人はとてもそういうトレーニングが大好きで、トレーニング大好き大好きっていう人もいますよね、中にはね。体育主義というかトレーニング主義というかですね、何かこう続けてやっていくのが大好きな人がいますね。またトレーニングすると、ちょっと面倒くさいな、できないなと思う人もあるかもしれません。今日のところでは、あなた方を試してという言葉が出てきますが、この言葉をトレーニングというふうに置き換えているわけですね。私はですね、ちょっと勉強の面で少しコンプレックスがあるのか、試すというとですね、すぐ試験というものを思い出してしまって、試験というのは落ちるとダメだと、落ちるとダメだと言われるから嫌だなと、すぐそういうふうに思ってしまうんですね。でもトレーニングというと、そういう落第とかそういうのはないですね。私たちを神様が整えてくださる、鍛えてくださる。五節のところにもありますように、人はその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練される、このことを言ってるわけですね。神様は訓練されて私たちをどういうふうにしようとするのか。神様は私たちというか、その当時のイスラエルのためにですね、飢えと苦しみを与えたというんです。飢えと苦しみ、食べるものがない、そうです、周りは荒野なんです、食べるものは何もないんです。一緒に動いている民は200万人を超えるんです。もうそれは旅というよりも民族の大移動といった方が適切でしょう。その人々が一日食べる食べ物はないんです。神様の養いがなければない、そういう状況の中で、神様は本当にあなた方が私の言葉に聞くのかどうなのか、あなた方を訓練すると言われて、その食べ物のないところでマナというものを与えることを通して彼らを訓練された。その訓練によって明らかになるものは何かと言いますと、2節にそれが書いてあります。2節の一番最後、あなたの心の内にあるものを知るため、あなたの心の内を知ろう、あなたの心の内にあるものを明らかにしてそれを分からせよう。食べ物がない、その中でマナを食べる、そういうことを通して何が鍛えられるのか。今日は読みませんでしたけれども、17節をご覧ください。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。これですね。食 食べ物のある年だったら食べることはたやすいでしょう。血と蜜の流れる地に行けば、あの約束の地に行けば、食べることはたやすくなってしまうでしょう。でも彼らが訓練されることなくその約束の地に行くとするならば、彼らはこの私の力がこの食べ物を作物を見回している、この私の力がこの食べ物を食べさせているんだ、私は自分でできるんだ、自分の力ですることができるんだと言ってですね、自分の力を誇る、自分が高ぶる、おごる、油断する、そういうふうになるならば、きっとその人は神様からますます離れてしまうでしょう。神様を頼ることはなくなるでしょう。だからこそ神様は荒野でマナを食べるということを通して彼らの心を整えられ鍛えられたんです。それはどういうことかと言いますと、あなたは自分の力で何でもできると思うのは間違いだ、あなた方は神様のおかげで今日生きることができるんだ、あなたは神の恵みがなければ今日の一日を生きることはできないんだということを神様は分からせようとした。分からせようとしたというのはですね、トレーニングと言っていますが、そういうことなんですね。私たちの心の奥の深いところにそれを刻み込んでいく。これでもか、これでもか、これでもかというほどに神様はもう体に染み込ませるようにして教え込んでいく。40年の間マナは夜の露とともに降りました。そしてマナは彼らが約束の地に入って初めてその地のものを口にしたその日の夜、降らなくなりました。それまでずっと40年間降り続けたんです。神様が、人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出る全てのもので生きる、そのことを分からせようとしたわけです。3つ目のポイントとして、マナをくださるということを挙げています。マナというものは聖書によれば白い食べ物、そして蜜を入れたせんべいのようなものだ、新改訳聖書はせんべいと訳していますが、新共同訳聖書は、ね、ウェハースと訳していますね。あまり違いはないんですけれども、それを想像してみてください。それを毎日食べる、甘いものが嫌いな人はですね、もう嫌だなと思うかもしれませんが、でもマナを食べるということは先ほども言いましたように訓練なわけです。マナ、元々の言葉の意味はこれは何だろうという意味ですね。 What is this か、それがマナですね。初めてそのマナを見たときに人々はこれは何だろうと言った。その言葉がそのまま名前の由来になっているわけです。けれどもこのマナというものが教えてくれるものは非常に尊いものでした。3節の終わりに出てくる言葉です。人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出る全てのもので生きる。これはですね、今日の話の中心になる御言葉になります。これを分かっていただければもう今日は良いのです。人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出る全てのもので生きる。彼らはおそらくこう思ったことでしょう。マナを食べることを通して、確かにそれは食べ物を食べることなんですけれども、その食べることを通して、ああ主は今日も私に食べ物を与えてくださった、主は今日も私たちの家族に、この私たちのこの大勢の群衆に、私たちの民に食べ物をお与えくださった、今日も主が私たちに命を与えて、今日も主が私たちに生かしてく、私たちを生かしてくださる、私たちは今日も主のおかげで生きることができる、神様感謝いたします、そういうふうに思ったことでしょう。これが非常に大切なことなんですね。マナを食べることを通して彼らは神様への感謝があふれてくる、神様のおかげで今日生きるということを分かるんです。マナは一日分しか集めてはならないと決められていました。たくさん降りましたから、それをたくさん集めますと次の日には 臭くなって虫が湧くんです。けれども不思議なことに6日目の朝、安息日の前の日にたくさん集めておく。でもそれは安息日のためと思って集めるんですけれども、安息日の前にはそれは臭くならない。毎日毎日集める。ですからほぼ毎日彼らは荒野に出て行ってマナを集めるんです。マナをたくさん持っている人はおりませんでした。たくさん保管している人はありませんでした。毎日そうやって養われるんです。そのことを通して毎日毎日、ああ今日も神様が私を生かしてくださった、今日も神様のおかげで生きることができる、そうやって彼らは一日一日を過ごしていく。そうやって人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということを刻み込まれていくわけなんです。実は主の祈りの今日学んでおります、私たちに必要なものを今日も与えてください、この祈りの中にはこのトレーニングといいますか修練といいますか、こういう要素を本当に多く含んでいるなということを思うわけです。宗教改革をしましたカルバンという人はこのところを解説してこう言っています。私たちがパンの一かけらや水の一滴に至るまで一切のものを神から期待するとき、このような些細なことについても私たちの信仰を修練される。パンの一かけら、水の一滴、それは本当に小さなものです。些細なものです。もう水の一滴ポタッと落としてしまえば、はがりと落としてしまえばもうたちまち飲むこともできなくなるし、汲むこともできなくなる、そういうもの。パンの一滴、パンの一かけら、それもポトリと落として何か犬が食べればもうおしまい、そういう小さなもの、些細なものです。けれどもそういう小さなものに至るまで私たちに感謝をするということを訓練されるんだというんですね。ここから3つのポイントで学んでいきたいと思うんですが、一つは高ぶりということです。神様は私たちに祈ることを通して私たちの高ぶりを取り扱われるということです。私はこの主の祈りのメッセージを準備する中で、準備をしまた思い巡らし、また準備をし思い巡らしておく中で、自分の心の内にあるものをですね、なんかこう探られた思いがしています。それは自分の中にある油断と言いましょうか。私は毎日食べるということについてはそんなに真剣に祈らなくてもやっていけるのではないか、そういう油断ですね。私がイスラエルの民のように荒野にいるならばおそらく祈るでしょう。食べ物はないのですから祈るでしょう。または私が明日までに100人分の食べ物を準備しろと言われればそれはもちろん祈るでしょう。そんな技術も能力もノウハウもありません。やはり祈ります。または私が自分の家族の食べ物を一生分準備しておけと言われた、これもまたあれこれ考えると思います。食料危機、そういう問題が迫っているという状況の中で将来の食べ物の保証はないと私も思っていますから、やはりこのことについてもあれこれ考えるでしょう。しかし今日明日その食べ物のことであれこれ思い巡らすのはどうなのか。今日のお昼おうどんがあるかどうか心配している方はおそらくないでしょう。準備をされているみんな分かっています。現実的にそれはありますし、私はそういう中で生活しているけれども、そういう中に自分の心の油断があるのではないかなということを探られたのです。また油断だけではない、これはおごりと言っても良いものを私の中にあるのではないか。それは毎日の食事のために祈るような生活になりたくない、そんなキューキューとした狭苦しい窮屈な思いをしたくないという、そういう思いですね。
そんな毎日の食べ物のために祈るなんていうのは窮屈で嫌だな、そんな風になったらどうしようか、そんな風になりたくない、そんな素直な心の中に潜んでいる思いが浮かび上がってくるような気がしました。頭の中では毎日食べられるということはですね、当たり前じゃないというのは分かります。10月に FH の世界食料デーのですね、集会も控えています。そのための準備をしているものの一人です。けれども頭で分かっていても自分の中にこびりついている汚れというか自分の心の中にこびりついているものがあるなということを思うわけです。自分の中に段があるときに自分でできると思い込んでいる自分がいます。またそういうときに神様のおかげで今日食べれているという感謝は本当にどれぐらいあるのか、どこまで感謝しているのかということすら自分の中で問われるような思いがしています。今日本は飽食の時代と言われている、そういう時代の影響もあるでしょうか。でも時代のせいにしていては何も進みません。ですから私はこの祈りを通して自分自身に言い聞かせていきたいと、そういうことを学ぶのです。私たちに毎日必要なものを今日も与えてください。この祈りを祈るときに私の中では高ぶっているような自分に気づかされるのです。いかがでしょうか。そういう意味でこのトレーニングは優しいトレーニングじゃないなと思うんですね。難しいことを祈るんだなということを思います。この祈りをすることを通して自分でできると思い込んでいるそんな自分を意識します。そしてそんな自分を悔い改めます。そしてそんな自分からどうか神様、あなたの恵みの中で、あなたのおかげで今日も私は食べれて生きていかれるんですよね、そのことを自分に言い聞かせながら、そのことをもっともっと分かっていきたい、そんな自分になっていきたい、そんなことをここで祈るのではないでしょうか。また2番目のこととして、神様はここで不安を取り扱われるということです。私たちは毎日食べられる、そんなことを当たり前のように思う自分もいますけれども、同時に不安に思う自分もあるのではないか。毎日の家計簿や通帳を見たり、またお財布の中身を見てですね、今月はこれでは足りない、どうしようか、どうしたらいいんだろうか、何をどういうふうにしたら今月乗り切れるだろうか、そんな経済的な心配、不安、こういうものを私たちはよく目にすることでしょう。経済的な心配事っていうのは私たちにとって大きなものです。食べていくためには仕事をしなければなりませんが、でも仕事をしても食べていくことができない、十分に、足りない、十分足りないという状況だって多くあるわけです。そういう私たちが食べていくということをめぐってですね、いろいろなロークがあるということです。仕事をする人は朝早く起きる、同じ会社に行く、嫌な人たちに囲まれる、嫌な仕事をする、ストレスがある、我慢をする、そういうことがあるでしょう。また疲れる、残業が多い、たくさんそういうことがあります。またそういう人を支える人たちの労苦もあるでしょう。朝お弁当を作る、また夜も食事のことをする、洗濯をする、その他家のことを全部自分で切り盛りする、心配をかけないようにする、いろいろな心遣いや心配事がある。そういう中で経済的なことはなかなか言えない、いろんな心遣いがあるでしょう。その時にこそ私たちはこの主の祈りを祈るべきです。中には学生の人たちは まあ、お小遣いをもらっているという中で自分は使ってしまう、そういう中でどうしようか、付き合っていかなければいけない、どうしようか、そんなところで祈ることも大事でしょう。そういうところで主の祈りを祈るのです。必要なものを与えてください、私たちに必要なものをどうか与えてください、祈るんです。それは必要なものをください、そういうことなんですけれども、同時に私がしている仕事が、私をしているその仕事を支えるということがどうか無駄に終わらないようにしてくださいということです。私のしている仕事を通して私たちが十分に食べていくことができるように、神様どうか私たちのこの家族の経済を祝してください、どうか私のこの仕事を祝福してください、私の主人の仕事を祝してください、そう祈るんです。私のしていることが無駄に終わることがありませんように、どうか私の家をお守りください、そう祈るんですね。最初にも言いましたように、イエス様は何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい、あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられる、そう言っておられます。心配するのもですね、罪だと言ってるのではありません。心配する必要はないよ、あなた方が心配するより先に天の神様がそのことをご存知で心配しておられるんだ、そのことを約束している、神様祝福を持って私たちを待っておられるわけです。私たちはだから心配する代わりに祈るんですね。なんだじゃあもう祈らなくてもいいかって、そういうことじゃないんです。心配する代わりに祈る、祈って自分の不安な気持ちを訴える、神様に聞いていただく、自分の疲れをストレスを神様に申し上げるんです。そして気持ちを預ける、問題を任せる、そうやって神様に委ねていくことを通して私たちはその祝福に預かっていくということです。3つ目のこととして、やりがいということを挙げました。やりがい、私たちは仕事があってそれでご飯が食べられる、それはですね、幸せなことの一つのはずですね。けれどももう一歩先のところに本当の幸せがあるんじゃないかと思うのです。それは何かと言いますと、仕事がある、ご飯が食べられる、もう一歩先のところというのはやりがいですね。私のこの仕事を通してみんながご飯が食べれている、だから私はこの仕事をしてよかった、この仕事ができていてよかった、そのやりがいです。仕事はある、食べ物もある、お金もある、けれどもやりがいがないというならば、それはつらいでしょう。お金があるのに、お金があることによって家族がお金のことでトラブルばっかり起こす、いざこざになる、家族の関係が悪くなる、そうなったら本当に寂しいですね。自分のしている仕事が家族の感謝に結びつかない、これだけやっているにもかかわらず何も家族から認められない、声一つかけられないというのではやりがいに結びつかない、また自分自身がやっていることが本当に喜びに結びつかない。伝道者の書に書いてありますが、全てが風を追うようなもの、やってもやっても何かまるで ハムスターが自分のカゴの中でぐるぐる回る円の中を回っているように、どこまで回ったらいいのか、そんな風を追うような虚しさを感じてしまうならば、本当にそれは辛いことです。何が足りないのか、神様の祝福ですね。 そこで私たちは祈るわけなんです。私たちに必要なものを今日与えてください。私たちに必要なものを与えてください。この祈りを祈るというのは、つまり私たちのしている仕事が、またその仕事を支えるという、この一つ一つの事柄がどうか虚しく終わることがありませんように、神様の祝福をいただいて、それが私たちの中に実りとなり、また喜びとなりますようにという、そのことを祈るわけなんです。虚しく終わることがありませんように、風を追うような虚しさを私たちが経験しませんように、どうか主をあなたに祝福していただいて、喜びへと結びつけてください。お互いがお互いを喜べるように、感謝をし喜び認め合う、そういう交わりが与えられるようにと、この主の祈りを通して祈るわけです。必要なものを今日もお与えください。高ぶりを、自分でできる高ぶりを神様への感謝に変えていただく、また自分の中にある不安を神様に任せていく、また自分の労働を、自分の心配事を、それを無駄にしないように、いや食べられるように、さらにその先にある喜びに結びつけてください。そう祈っていく。神様の祝福をいただいて、働くことが、食べることが神様の感謝になるようにしていく。そうやっていくときに、私たちは本当に、人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出る全てのもので生きるということが分かっていくのではないでしょうか。仕事があればそれで満足ではない、食べ物があればそれで満足ではない、必要なものがあればそれで満足ではない。主の口から出る全てのものによって、私も家族もみんなが結びつけられて、そこに初めて神様の祝福があふれる。本当にそこで私が生きるということが、生かされるということが起きる。聖書の箇所を、新約聖書の箇所を一箇所ご一緒に開きたいと思いますが、マルコの福音書の2章、2章の14節から17節です。マルコの福音書2章14節から17節。イエスは道を通りながら、アルパヤの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に仕えた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。この情景を思い浮かべていただきたい、そう思います。イエス様を囲んで主税人たちが、また罪人たちが食事をしている。大きな家でしょうか。そこにたくさんの人たちが、男たちがあふれかえっている。彼らは人々から後ろ指さされる、刺されるような、そういう人たちです。もう通りを行き交う人たちは、あそこに主税人たちが集まっているんだ、あの中にイエスがいるんだ、そんなことを口にしている。パリサイ人たちはそれを見て非難する。なんであなたは主税人たちと一緒に食事をするのか。そんなに親しくして、聖書を教える、御言葉を教える者はどうしてそんな罪人たちと一緒に食事をするのか、親しくするのか、それはおかしなことではないか。しかしイエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのだと言って食事を続けなさる。彼らはイエス様が言うことに笑い、イエス様も彼らが言うことに笑うんです。 一緒に食事をし、一緒にパンを分け合い、おかずを回し、そして食事をするんです。その条件、その時、あの時、主税人たちは何を食べていたのか。確かにパンを食べました、食事をしました。具体的に食べ物を食べたんです。けれども彼らがそれ同時に味わっていたのは、それは神様の恵みでした。神の言葉を語るこのイエスという人が私たち罪人と一緒に食事をしてくださった。私たちとこんなに親しく話してくれて、こんなに親しく神様が私たちと一緒にいてくださる、神様の恵みを心いっぱいに彼らは味わっていたのでしょう。人はパンだけで生きるのではない、主の口から出る全てのものによって生きる。そうです、ご飯を食べていただけではありません。彼らは主の恵みをそこで味わっていたわけです。私たちも食べ物がある、仕事がある、お金がある、生活できる、それで全てではありません。主の口から出る全てのものによって生きる、神様の恵みがあって初めて食べ物が喜びに変わる、仕事が喜びに変わる、感謝に変わる、そして私たちが生きるということが喜びに変わっていく。それこそ私たちの祝福であり、これが私たちに与えられている約束の地ではないでしょうか。私たちはあの祈りを通して、私たちに毎日必要なものを今日もお与えください、あの祈りを通してその約束へと祝福へと導かれていくのです。私たちが必要としているものが全て神様からのものだ、そうやって生きることを通して、日曜日だけでなく月曜日から金曜日まで、いや日曜日、月曜日から日曜日まで、全ての日を私たちは主の喜びの日としていくのです。ご一緒にお祈りいたしましょう。お優しい天のお父様、あなたは私たちの食べるという基本的な一つのことにも心を配って、また祝福を与えておられます。私たちはこの豊かな時代の中に生きております。60年前は何もない、そういう状況でした。その時代から私たちのこの国は瞬く間に変わって、今豊かな時代を迎えております。確かに経済的にはさまざまな不況の嵐が吹いておりますが、なおも食べることには私たちは食べることができております。そういう時代の中にあって、どうか今この主の祈りにある祈りを私たちの心の祈りとしてください。口先だけで祈るのではなく、心から主の祝福を求めて、今日私たちのパンを与えてください、必要なものを与えてください、そのように祈るものとさせてください。私たちのうちにある高ぶりを打ち砕き、私たちの心がいつも神様の感謝の心に満ち溢れるように、パンだけで生きるのではなく、主の口から出る全てのもので生きるということを私たちがよく分かることができるようにしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。